13ページ。次はご案内。10月21日日曜から30日火曜は、犬の正しい飼い方普及循環です。犬を飼う際は、次のことを必ず守ってください。登録は生涯1回。狂犬病予防注射は年1回受ける。狂犬病予防注射を受けたら、環境推進課、内間木支所、または各出張所に届け出をする。観察と注射済み表は犬に必ずつける。散歩の時はリードをつけ、糞は必ず持ち帰る。異常に鳴き続けるなど、近隣に迷惑をかけない。飼育環境を整え、家族の一員として終生可愛がる。問い合わせ朝霞保健所、電話461-0468。秋のきれいな街づくり運動。住みよい環境を作るため、市内全域を対象とした秋のきれいな街づくり運動を行います。皆さんの積極的な参加をお願いします。実施日、10月28日日曜。実施方法。道路に散乱している空き缶やタバコの吸い殻などのゴミ拾いを行います。次のことにご注意ください。危険な場所での作業はせず、安全にできる範囲で行う。集積場所はできるだけ分散しないようにする。ゴミは資源とゴミの分け方出し方を参考に分別する。当日の回収はこの運動で集められたゴミのみの回収となります。家庭からのゴミは出さないでください。雨天等により別日を希望する団体は実施予定日、ゴミの収集場所をご連絡ください。問い合わせ環境推進課、電話463-1504。プラスチック資源の分別にご協力ください。ゴミ集積所から収集したプラスチック資源の入った袋は、手選別で異物を取り除いています。しかし、資源にならない、汚れの落ちていない食品用のプラスチック容器、蛍光灯、乾電池などの有害ゴミ、おもちゃなどの金属部品が含まれるプラスチック製品、刃物類、スプレー缶などが異物として多数混入しているため、作業には危険と多くの負担がかかっています。これらを混入しないよう、分別にご協力をお願いします。なお、同じ収集日の燃やせないゴミは、黄色の分別容器の中へ。プラスチック資源は、透明袋、半透明袋の中に入れてお出しください。問い合わせ、資源リサイクル課。電話456-1593。粗大ゴミの一般直接搬入の受け入れを一時休止します。粗大ゴミ処理施設工事に伴い、10月29日月曜から11月7日水曜は、クリーンセンターへの粗大ゴミの一般直接搬入の受け入れを一時休止します。なお、不燃ゴミの回収や粗大ゴミの個別有料収集は、通常通り実施しますので、市ホームページまたは電話458-1322でご予約ください。電話受付は午前9時から午後4時、土曜日曜祝日を除く。問い合わせ、資源リサイクル課、電話456-1593。市内循環バス、ワクワク号内間木線の社会実験を終了します。昨年10月1日から平成31年3月末の予定で実施していた上内間木地域をワゴン車で循環する社会実験は利用状況が低調なことから 朝霞市内循環バス検討委員会で今後の運行について検討した結果、社会実験中止の判断がなされ、また現在の運行形態では今後も利用者の増加が見込めないことなどから、10月31日水曜をもって社会実験を終了します。なお、内牧公園バス停に設けている無料駐車場と駐輪場は当分の間継続して開放します。ぜひご活用ください。問い合わせ、まちづくり推進課。電話、463-1514。コンビニ交付サービスを一時停止します。システムメンテナンス作業に伴い、コンビニ交付サービスを一時停止します。証明書が必要な方は、市役所、内牧支所、各出張所の窓口をご利用ください。各窓口の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分。8日木曜は、朝霞駅前出張所のみ午後8時まで受け付けます。停止日、11月8日木曜。停止する証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書、課税所得、非課税所得証明書の全証明書。問い合わせ、住民票の写し、印鑑証明書、総合窓口課、電話463-2605、課税所得、非課税証明書、課税課、電話463-2852から3。14ページ。10月は 3R 推進月間。3R って何？リデュース、ゴミを減らす。リユース、再利用。リサイクル、再資源化。3R はゴミを減らす目標となるキーワードです。限りある資源を大切に使い、循環型社会を目指して 3R を実践しましょう。皆さんのご協力の成果。皆さんのご協力により、ゴミの量が減少傾向にあります。引き続きご協力をお願いします。朝霞市の家庭ゴミ1人1日排出量推移と朝霞市のゴミ総排出量推移の棒グラフが掲載されています。詳細はお問い合わせください。注射針や点滴などの医療系廃棄物は集積所に出さないで。自宅で使用した注射針などの医療系の一般廃棄物をゴミ集積所へ排出すると、他の集積所利用者やゴミ収集員に刺さってしまい、感染症や怪我の恐れがあり大変危険なため、医療機関、病院や診療所、調剤薬局へ相談していただき、適切に処分し、集積所には出さないでください。事業系ゴミの削減を。現在、市では6804トンの事業系ゴミが排出され、平成29年度は269トン増加しています。ゴミの最終処分場の残余容量が逼迫している中、ゴミの削減は重要な課題です。限りある資源を有効に活用するためにも、一層のゴミ減量、リサイクルに取り組みましょう。リサイクル活動を始めませんか？紙類、金属類、布類、瓶類を集団回収し、市の登録業者に引き渡した場合、1キログラムにつき8円の補助金を交付しています。登録できるのは、市内に住所を有する方で組織され、営利を目的としない団体です。登録団体例、町内会、自治会、子ども会、クラブ、学校、PTA、マンション、アパート等の管理組合など。平成29年度は1740トンを回収し、 資源の再利用を推進することができました。この制度でリサイクルを実践し、団体の運営にお役立てください。問い合わせ、資源リサイクル課、クリーンセンター内、電話 456-1593。 安積都市計画案の縦覧。生産緑地の追加指定等による安積都市計画生産緑地地区の変更案について、都市計画法第17条に基づく縦覧を行います。縦覧期間、10月2日火曜から15日月曜、午前8時30分から午後5時15分、土曜日曜祝日を除く。縦覧場所、緑公園課。意見提出方法。縦覧場所にある意見書に必要事項を記入の上、10月15日月曜午後5時15分筆着までに緑公園課へ郵送または持参。意見を提出できる方、市民及び利害関係人。提出された意見に対する個別の回答はしません。変更する土地の区域等の詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、緑公園課、電話 463-0374。 都市計画、用途地域、地区計画、準防火地域を変更しました。幸い町三丁目地内の旧安積第四小学校跡地において、地域経済の活性化、雇用の創出に資する先端産業の立地を誘導し、工業系の土地利用を図るため、8月3日付で都市計画を変更しました。用途地域、第1種中高層住居専用地域から工業地域に変更。準防火地域、安全安心のまちづくりを推進するため、準防火地域を指定。地区計画、新たな土地利用が適正に誘導されるように地区計画を決定。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、まちづくり推進課、電話 463-2518。 健康づくり課を臨時解消します。11月3日土曜祝日、午前9時から午後5時15分は、中央公民館コミュニティセンターの開館に合わせて臨時解消します。問い合わせ、健康づくり課。電話 465-8611。 夢パレス臨時休館のお知らせ。10月15日月曜は、保守点検のため臨時休館します。問い合わせ、夢パレス市民会館、電話 466-2525。 15ページ、初回献血、お友達、ご家族紹介キャンペーン。10月から11月に、献血経験のある方と未経験の方が、県内でご一緒に献血にご協力いただくと、素敵なプレゼントを差し上げます。プレゼントはなくなり次第終了します。問い合わせ、埼玉県薬務課。電話 830-3635。 麻薬・覚醒剤乱用防止運動。10月1日月曜から11月30日金曜。薬物の乱用は自分の人生だけでなく、家族など周りの人たちの人生も狂わせてしまいます。ちょっとなら、といった考えは誤りです。正しい知識を身につけ、市民一丸となって、薬物の乱用を根絶しましょう。薬物でお困りの方はご相談ください。問い合わせ、安積保健所。電話 461-0468。平成30年4月から9月の住民基本台帳、一部の写しの閲覧者を公表します。公表場所、 市政情報コーナー総合窓口課。公表期間、10月1日月曜から平成31年3月29日金曜。問い合わせ総合窓口課。電話 463-2605。 市への寄付ありがとうございました。埼玉土建一般労働組合朝芝支部様から25,920円。国民年金の付加年金制度をご存知ですか？老後により高い老齢基礎年金を受給したい人は、毎月の国民年金保険料に付加保険料を上乗せして納めることができます。金額は毎月400円で、国民年金第1号被保険者や、任意加入被保険者が加入することができます。付加年金の受取額は、年額200円かける付加保険料納付月数です。国民年金基金に加入している方は対象外。希望される方は、年金手帳、マイナンバーカード、または通知カードと身分証明書、印鑑を持参してください。問い合わせ、川越年金事務所、電話 049-242-2657、保険年金課 463-0284、後期高齢者医療保険の一部負担金の減免、長期入院等による世帯主または生計維持者の収入の著しい減少や、火災や災害などの特別な事情により一時的に一部負担金の支払いが困難と認められる場合には、申請により一部負担金の減額またはその支払いの免除を受けられる場合がありますので、ご相談ください。問い合わせ、保険年金課。電話 463-1928。朝霞市は、男女平等社会の実現を目指しています。人生100年時代の今、考えたいこと。平成30年度に、厚生労働省が公表した日本人の平均寿命は、女性は 87.26 歳、男性は 81.09 歳で、過去最高を更新しました。昨年末の既婚者を対象としたある意識調査によると、男性の約8割が、妻より先に死にたいと回答したのに対し、夫より先に死にたいと思っている女性は5割程度であるとのことです。自分が先にと答えた理由としては、寂しいからといった心情的なこともありますが、生活面の不安という現実的な答えも多かったようです。特に男性は家事を含め生活の管理を妻に頼っていたため、一人では難しいからという理由もあるのではないでしょうか。高齢社会になり、元気なシニアが増え、セカンドライフからその先も考えられる時代になりました。しかし、定年後、家にいるようになった夫の3度の食事の支度が気になり、外出もままならない。もう家政婦から卒業したい、という妻たちの声もよく耳にします。一人になったとしても不自由なく暮らせるように、また自分自身の人生を楽しむためにも、早いうちから家事分担など協力し合って生活していきたいものです。男女が共に生き生きと暮らしていくために、お互いの定年後の人生の過ごし方について、この機会に考えてみませんか？このコラムは、市と共同している男女平等推進事業企画運営協力員が、日々の生活の中で感じている男女平等について執筆しています。次回は11月号に掲載します。 問い合わせ、ソレイユプラザ女性センター。電話、463-2697。
16ページ。国民健康保険加入の方へ。特定健康診査無料の検診期間は、12月31日月曜まで。特定健康診査は、生活習慣病対策を目的とした大切な検診です。毎年受診し、健康づくりに役立てましょう。予約は直接医療機関にしてください。特定健康診査受診券を紛失された方や、転入、新規加入された方で受診を希望される方はお申し出ください。職場などで検診を受けた方は、検診結果を提出してください。500円のクオカードを申請します。先着150人。国民健康保険加入中の40歳以上の方で、今年度の国保の特定健康診査、人間ドックを利用されない方が対象です。提出期間は、受診日から起算して1年以内です。持ち物、特定健康診査受診券、水色。検診結果の写し、国保加入中に受けた検診に限る。国民健康保険の保険証。特定健康診査を受け終わった方へ。薬を飲むほどではないけれど、生活習慣病のリスクが重なってきた方は、特定保険指導、専門家による生活習慣病を予防するためのアドバイスやサポートが受けられます。対象者には通知が届きます。ぜひ参加を。今年の結果だけでなく、経年の変化を見て、普段の生活を振り返ってみましょう。市では株式会社ベネフィットワンヘルスケアに委託して実施します。社会保険加入の方は、各保険者にお問い合わせください。計量器の定期検査を実施します。取引・証明に使用する量りは、2年に1回定期検査の受検が義務付けられています。日時、10月25日木曜、26日金曜、午前10時から正午、午後1時から3時、会場、産業文化センター。対象、容量が 250kg 以下の機械式はかり、それ以外の機械式はかり、及び電気式はかりは、別途はかりの使用場所での巡回検査。用意するもの、対象のはかり、手数料、レイ、100kg 以下600円、250kg 以下1000円。分銅、重りは手数料別途。手数料は当日支払いのみ。農産物の出荷や売買のために使用する量りも対象。事前調査を実施します。取引、証明に量りを使用していて、調査票が届いていない事業者の方は、産業振興課までご連絡ください。問い合わせ、産業振興課。電話、463-1903。埼玉県計量検定所。電話、652-2171。徘徊高齢者見守りシールの対象が、高次脳機能障害のある方にも拡大されました。徘徊の見られる高齢者の早期発見、保護を目的とし、個人を特定する番号を付した靴などに貼り付けるシールの配布対象が、日常生活等に支障をきたす高次脳機能障害のある方にも拡大されました。対象、徘徊の見られる高齢者の家族、または高次脳機能障害のある方。配布枚数10足分。費用無料。問い合わせ、長寿発達課。電話463-1921。障害福祉課。電話463-1598。埼玉県 最低賃金は時間額898円。10月1日月曜から埼玉県最低賃金は時間額898円、引上げ額27円となります。県内すべての労働者が対象です。使用者も労働者も最低賃金以上か必ず確認しましょう。産業によって特定産業別最低賃金が定められているものがあります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、埼玉労働局賃金室電話 600-6205、埼玉労働基準監督署電話 600-4801、業務用エアコン、冷凍冷蔵機器をお持ちの方へ、フロン漏れていませんか？業務用エアコン、冷凍冷蔵機器の所有者は、フロン排出抑制法に基づき、定期的な機器の点検など、フロンの漏洩防止対策を行う必要があります。地球温暖化防止や電気代の節約にもなります。詳細は県ホームページをご覧ください。問い合わせ、埼玉県大気環境課、電話 830-3058。あなたのブロック塀は大丈夫ですか？危険なブロック塀は地震時に倒壊し、大変危険です。安全性の確保は所有者の責任です。まずは安全点検をしましょう。問い合わせ、開発建築課、電話 423-3854。17ページ。夕焼け放送の時間が変わります。10月1日月曜から平成31年2月28日木曜は午後4時30分に放送します。問い合わせ、教育指導課、電話 463-2884。10月の納付、市県民税3期、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、いずれも4期。納期限は10月31日水曜です。納税・納付は納期限までに済ませましょう。便利で確実な口座振替をご利用ください。市ホームページをリニューアルしました。皆さんにより親しまれるホームページとするため、10月からデザインを新しくしました。また、以前のカテゴリーや分類はそのままに、ページ保存機能を新たに追加するなど、使いやすくなりました。特設サイトも順次公開していく予定ですので、ご期待ください。問い合わせ、シティプロモーション課、電話 463-3059。10月15日月曜から21日日曜は行政相談週間です。行政相談では総務大臣から委嘱された行政相談委員が行政機関の業務や手続き、サービスに対する苦情、意見や要望を公正で中立な立場で伺い、解決に向けて関係行政機関等に伝えています。朝霞市の行政相談、日時、毎月第2、第4月曜、祝日、振替休日を除く、午後1時から4時、会場、市役所1階、市民相談室、問い合わせ、地域づくり支援課、電話 463-2648、自衛隊記念日、観閲式の入場券のお知らせ。10月14日日曜に行われる自衛隊記念日観閲式。10月8日月曜祝日の総合予行を含むについては、今回は市役所で地域住民の皆さんにお配りする入場券はありません。問い合わせ、陸上自衛隊東部方面総監部、部外連絡協力班、電話 0-460-1711。違反建築なくそう運動。一斉公開パトロール実施。安全で良質な建築物の普及に努めることを目的に、県内で一斉公開パトロールを実施します。県や市の職員が建築現場へ立ち入り調査をすることがありますので、ご協力をお願いします。期間、10月9日火曜から24日水曜。対象、工事管理者等の調査、建築確認完了検査等の受験の啓発等。問い合わせ、開発建築課、電話 463-2585。介護福祉用具の貸与制度が変わります。10月から福祉用具の貸与制度が変わり、貸与事業者は利用者に機能や価格帯の異なる複数の商品の提示に加え、全国平均貸与価格の提示が義務付けられました。また、商品ごとの上限価格を超えた用具を借りる場合は、介護保険の対象外となります。杖や車椅子、床ずれ防止用具などの介護福祉用具を借りるときは、適正なものを選べるよう事業者から説明を受けるようにしましょう。全国平均貸与価格一覧表は、厚生労働省のホームページに掲載されています。問い合わせ、長寿発達課、電話 463-1951。過激派アジト発見にご協力を。過激派は善良な市民を装い住んでいます。心当たりはありませんか？単身のはずが数人が出入りしている。部屋の出入りの際、周囲を異常に気にしている。昼間でもカーテン等を閉め切っている。問い合わせ、朝霞警察署、電話 465-0110、過激派110番、電話 838-4649、24時間受付。青葉台公園のバラ花壇が10月中旬に見頃を迎える予定です。今年新設したバラ花壇の花と香りをお楽しみください。問い合わせ、総合体育館、電話 465-9811。10月11日は埼玉県が定めた減らそう犯罪の日。市内に65ある我が町防犯パトロール隊や事業者の皆さんは各地域で防犯パトロールの実施にご協力をお願いします。問い合わせ、危機管理室、電話 463-1788。ラグビーワールドカップ2019の会場、熊谷ラグビー場がリニューアルオープン。熊谷ラグビー場が新たに生まれ変わりました。オープニングゲームとして、ラグビートップリーグの試合を開催しますので、ぜひ観戦をお楽しみください。車でのご来場はできません。当日はワールドカップ開催時を想定して、シャトルバスの運行や、パーク&ライドの施行を予定しています。問い合わせ、埼玉県ラグビーワールドカップ2019大会課、電話 830-6870。18ページ。日本手話情報コーナー、ナンバー28。写真で手話が説明されています。スポーツの手話、丸1。スポーツの秋にちなんだ手話を紹介します。バレーボール。両手のひらを上に向けて、2、3回上に動かします。バレーボールのトスの動きを表します。ソフトボール。ソフトボールを投げるイメージで手を動かします。現在の18ページ、上から約3分の1、右端に QR コードがあります。この QR コードから、朝霞市社会福祉協議会のホームページで、手話付き講演会、字幕付き邦画の上映に関する情報などが 掲載されていますので、ぜひご覧ください。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、ファックス 463-1025。私たちができること、障害者差別解消法、ナンバー17、ヘルプマークを知っていますか？ヘルプマークは外見からはわからなくても、援助が必要な方のためのマークです。白抜きで十字とハートのマークの写真が載っています。このマークを見かけたら、電車、バスの中で席を譲りましょう。駅や商業施設等で困っていたら、声をかけるなど思いやりのある行動をしましょう。災害時は安全に避難するための支援をしましょう。障害福祉課窓口で配布しています。郵送は原則行っていません。今後の参考にするため、配布の際にお話をお伺いします。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599。虐待通報ダイヤルが始まります。埼玉県では10月1日月曜に、児童、高齢者、障害のある方に対する虐待を通報する窓口として、虐待通報ダイヤル24時間365日対応を開設します。気になることがありましたら、シャープ7171へ。IP 電話、PHS 等でつながらない場合は、電話762-7533へ。問い合わせ、埼玉県福祉政策課、電話830-3391。水難救助隊が発足します。埼玉県南西部消防本部では、河川等での水難事故に対応するため、潜水士の資格を有する隊員で構成された水難救助隊が10月1日月曜に発足します。10月4日木曜に消防本部で水難救助隊が保有する資機材を展示しますので、ぜひ見学にお越しください。詳しくは埼玉県南西部消防本部ホームページをご覧ください。問い合わせ、埼玉県南西部消防本部警防課、電話 460-0122。虐待かな？児童虐待を発見、疑いを含むした場合はご連絡ください。問い合わせ、児童相談所、全国共通ダイヤル、電話189、いち早く、就学援助制度の一部を入学前に支給します。平成31年度に市内の小学校へ小学1年生として入学予定の児童の保護者で、経済的にお困りの方に対して、就学援助制度の新入学児童学用品費を入学前に支給します。新中学1年生も入学前支給を予定、別途12月にご案内。支給額、新入学する児童1人につき4万600円。支給には所得要件等あり、必要な手続き、兄弟が就学援助をすでに受給している方、請求の手続きが必要です。今回初めて児童が入学する方、申請書の提出が必要です。申請方法、10月1日月曜から平成31年1月末日に、印鑑、保護者の通帳、所得証明書、必要な方のみを教育管理課へ持参。すでに平成30年度就学援助を申請し、非認定となった世帯は申請できません。翌年度、平成31年4月1日から受付をご利用ください。申し込み問い合わせ、教育管理課、電話463-0793。予告、11月号より連載スタート。朝霞市、新座市、和光市は、東京2020 オリンピック・パラリンピック競技大会射撃の会場誌です。そこで市民の皆さんに射撃の競技を知っていただくため、3市合同事業として射撃をテーマとした漫画、ライフルイズビューティフルの作者、サルミアッキさんによる書き下ろし漫画を格付きで掲載します。漫画ライフイズビューティフルとは、射撃部ライフル射撃の女子高生を主役にした4コマ漫画。ウェブ漫画サイト、隣のヤングジャンプ、少年ジャンププラス連載中。単行本、ヤングジャンプコミックスは第3巻まで発売中。ライフルイズビューティフルのイラストが載っています。お楽しみに。問い合わせ、オリンピック・パラリンピック室、電話 462-0801。
19ページ。10月、11月は、いじめ防止月間です。埼玉県では、11月を、いじめ撲滅協調月間に、市では、10月、11月を、いじめ防止月間に制定し、いじめの根絶に集中的に取り組んでいます。いじめにあったり、気がついたりしたら、一人で悩まずご相談ください。電話相談窓口。朝霞市子ども相談室。月曜から金曜、祝日、年末年始を除く。午前9時から午後4時。電話471-8080、487-1234。E メール相談。a.kodomo@beach.ocn.ne.jp 24時間受付。朝霞市爽やか相談室。朝霞一中爽やか相談室。電話461-7413。二中469-3878。三中465-5252。四中466-6313。五中474-6377。良い子の電話教育相談。24時間365日対応。18歳以下の子供専用、無料。#7300、悩み00。または、0120-86-3192、ハロー、サイの国。保護者専用、556-0874、心、お話。E メール相談。soudan@spec.ed.jp いじめメール相談フォーム。QR コードから入れます。現在の19ページ、上からおよそ3分の1、左右の中央よりやや左寄りに QR コードが掲載されています。ヤングテレホンコーナー。埼玉県警察少年サポートセンター。月曜から土曜、祝日、年末年始を除く。午前8時30分から午後5時15分。電話861-1152。子供スマイルネット。祝日、年末年始を除く毎日。午前10時30分から午後6時。電話822-7007。埼玉命の電話。24時間365日対応。645-4343。埼玉チャイルドライン。年末年始を除く毎日。午後4時から9時。18歳以下の子供専用。無料。0120-99-7777。埼玉県心の電話。精神保険や 心の悩みに関する相談。月曜から金曜、祝日、年末年始を除く。午前9時から午後5時。723-1447。子供の人権110番。埼玉地方法務局人権擁護課所管。月曜から金曜、祝日、年末年始を除く。午前8時30分から午後5時15分。0120-007-110。問い合わせ、教育指導課。電話463-2884。子ども未来課。463-2930。埼玉県青少年課。830-5858。朝霞市多文化推進サポーターの活動紹介。エチオピア編。広報朝霞6月号、8月号に続き、今回も朝霞第4小学校で文化交流をしていただいたサポーターの活動をご紹介します。レダ・ダニエル・ニガトさん。日本在住10年。写真が2枚掲載されています。民族衣装で登場したニガトさんの写真と子供たちにお話をしている写真です。エチオピアってどんな国？正式名称はエチオピア連邦民主共和国。人類発祥の地と言われている。85以上の民族がいて、それぞれ違う言語を使う。コーヒーの原産地。世界に誇るマラソン選手がたくさんいるなど。1964年の東京オリンピックのマラソンで優勝したアベベを知っているかな？エチオピアの基本情報。首都アディスアベバ。言語、アムハラ語、英語など。宗教、キリスト教、イスラム教など。日本との時差。マイナス6時間。フライト時間。日本から約16時間。エチオピアはアフリカ大陸の中央、右端、通称アフリカの角。日本とは友好な関係です。ダニエルさんは写真や動画を使い工夫しながらエチオピアの生活の様子などを子どもたちに伝えていました。子どもたちは目をキラキラさせながらダニエルさんの話を聞き、生活や文化の違いに驚きながらも感心している様子でした。あなたも多文化推進サポーターとして活動しませんか？興味のある方は地域づくり支援課までお問い合わせください。問い合わせ、地域づくり支援課。電話、048-463-2645。メール、tiikiunderbar-sien@city.asaka.lg.jp。国際交流と日本語学習を行っている団体。AIS、朝霞地区インターナショナルソサエティ。活動日時、毎週金曜、午前10時から正午。活動場所、コミュニティセンター。この日本語学習は、AIS が活動の一環として、年間を通して行っています。日時、場所、内容などが変更になる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。身近に日本語のわからない方がいましたら、この情報をお伝えください。問い合わせ、伊藤。電話、090-6003-5621。ホームページ、http://ais1989.com hp-ez.com